特集、文化財を未来につなぐ、文化財建造物の保存修理、奈良県文化財保存事務所。奈良県文化財保存事務所は、文化財所有者からの委託を受け、国宝、重要文化財などの文化財建造物の調査や修理を行っています。文化財修理の設計を行う18人の建築技師、木工事を担当する12人の大工が正職員として働いています。文化財の修理工事専門の建築技師などを採用している都道府県は少なく、奈良県のほかは京都府、滋賀県と文化財建造物が集中している地域のみです。現在、5つの出張所と奈良歴史芸術文化村において、職員が常駐して保存修理を行っています。工事中は建造物をご覧いただけませんが、貴重な文化財を未来につなぐための修理ですので、ご理解とご協力をお願いします。グラフがあります。国宝建造物件数、令和5年5月現在、奈良 28% 全国1位、京都 23%、 滋賀 10%、 その他 39%。 出典、国宝重要文化財都道府県別指定件数一覧、文化庁。グラフ終わり。県の文化財保存について詳しくはこちら、普通字版2ページ下から10センチ左から2センチあたりに QR コードがあります。修理事業の流れ。解体修理の場合、調査・記録・使用決定。破損状態を調査し、修理仕様を決定します。仮設工事。修理用の覆いや素屋根を建設します。解体。屋根から順番に解体します。基礎工事。基壇や礎石などの基礎を直します。修繕、新材加工、傷んだ部材を補修します。木部組み立て、修繕した部材を元通りに組み立てます。屋根工事、瓦、ひわだなどで屋根を拭きます。左官工事、土壁などの壁を塗ります。塗装工事、建物に塗装したり、絵を修復します。建具工事等、建具の修理や畳を張り替えます。竣工、大屋を解体し、すべての工事が完了します。国宝、興福寺五重の塔保存修理事業。国宝興福寺五重の塔は、高さ約51メートルと、奈良県一高い建造物です。奈良時代に創建されて以来、焼失と再建を繰り返し、現在の塔は室町時代に建てられました。約120年ぶりとなる今回の修理は、木部や壁など傷んだ部材を修理し、屋根瓦の吹き替えを行う予定で、令和13年3月までの長期事業となります。国宝金峯山寺仁王門保存修理事業。金峯山寺仁王門とは、国宝金峯山寺仁王門は上下二重に屋根のある門で、吉野郡最古の建造物です。国宝であるとともに、世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道の構成資産でもあり、その玄関口としてふさわしい大変貴重な文化財です。 修理に至るまで、戦中から昭和25年1950年にかけて行われた解体修理から約70年経過し、特に東側で基礎が大きく沈み、水平であるはずの部材が変形していました。また、部材の看過できない虫食いや鎖をはじめ、様々な損傷が見られたため、基礎と建物全体を修理すべく、解体修理を実施することになりました。保存修理の現状。現在は門の解体を進めながら、その都度調査記録を実施しています。解体時には、歴史考察の重要な資料となる墨書や遺物などが見つかることが多いため、見落としがないよう慎重に作業をしています。他にも部材の様々な情報を調べ、仁王門建立当初の設計意図を解明することを目指しています。今後の課題。仁王門は室町時代中期の弘昭2年1456年の建立とされていますが、二重の屋根の上下で一部衣装に違いがあることや、門の中に立つ仁王像からは室町時代前期の延元3から4年1338から39年に造立されたことを示す墨書が発見されていることから、初重・下重は後醍醐天皇が吉野に皇居を置いた頃にはすでに建立されていた可能性があります。この究明は今回の修理の大きな課題の一つです。写真があります。1枚目、修理前前景、仁王門斜め前から。2枚目、初重屋根の解体状況、令和5年4月末時点。3枚目、羽木という屋根の軒先を支える部材を解体している様子。4枚目、屋根を支える小屋塚という部材を解体している様子。文化財保存で人々の思いをつなぐ。総本山金峰山寺管領五条良智さん。金峰山寺は飛鳥時代に修験道の開祖である円の行者によって開かれました。開祖以来、この地の人々の信仰の証として多くの思いを受け、修験道の道場として栄えました。そこにいるだけで大自然の優しさと厳しさに直面でき、自然に生かされていると感じられる、そんな魅力が金峰山寺にはあります。金峰山寺は立地条件が特殊で、道も狭いため、今回の修理工事にあたり、懸念事項は少なくありませんでした。しかし、仁王門には先人たちが作り上げてきた信仰の道場を守るという重要な役割があります。信仰を重ねてきた人々、修理を行ってきた人々、また住んでいる人々の思いを未来に伝えていくための大事な作業です。ただ、建造物を修理して残す以上に、そういった人々の思いを伝えていくことが文化財保存の大きな意義だと思います。現在、仁王像は奈良国立博物館で展示されていますので、ぜひその迫力を感じてみてください。そして、仁王門の修理が完成したら、こちらへお帰りになりますので、本来のお姿も見ていただきたいと思います。写真があります。国宝金峰山寺本堂、蔵王堂。重要文化財、旧小田館王女院及び玄関保存修理事業。重要文化財旧小田館王女院及び玄関は、天理市柳本町にあった柳本藩の表向き御殿の遺構です。 江戸時代後期に一度焼失し、現在の建物は天保15年1844年に再建された時のものです。明治10年1877年以降は柳本小学校の校舎として利用されましたが、現在は橿原神宮へ移築され、橿原神宮文化殿として文化的行事に使用されています。柳本藩織田家は、信長の弟で茶人として有名な織田裏久斎の系統で、応挙院と玄関も織田家の名にふさわしい規模と格式を備えています。全国的に見ても貴重な大名御殿といえます。修理前は柱が立つ礎石が最大8センチ沈み、床が傾いていたためコンクリート基礎を設置する必要がありました。そのため建物を骨組みの状態にし、軽くしてから1メートル持ち上げました。上げ前工事、今年度は基礎の上に礎石を置いて建物を下ろす予定です。構造補強も実施し、令和8年3月の竣工を予定しています。写真があります。1枚目、応挙院上段の間前傾。2枚目、上げ前工事、ジャッキで1メートル持ち上げた状態。3枚目、手前が玄関、奥が応挙院。4枚目、屋根も傷んでいたため吹き替えを行います。上げ前工事のためにも骨組みの状態にし、軽くしました。重要文化財、法隆寺東院雷堂ほか2棟保存修理事業。法隆寺では東院雷堂及び東院回廊の保存修理事業を行っています。雷堂は夢殿を中心とした東院伽藍の礼拝をするための施設であり、現在の建物は鎌倉時代に再建されたものです。雷堂回廊ともに前回修理から80年以上経過し、屋根に雨漏りなどが生じ、耐震対策が必要とされたため、令和元年に修理を開始しました。昨年までに雷堂の屋根などの木部の普及箇所の補修、本瓦屋根の吹き替えなどが完了しました。屋根瓦は一枚一枚調査を行い、できる限り元の瓦を再利用しています。屋根の頂には室町時代の立派な鬼瓦を再び据え付け直しました。また耐震補強として設置した構造壁は建物に直接釘などで留めず、はめ込む形で取り付けることで文化財である建物を傷めない工夫をしています。今年は漆喰壁及び内部赤色塗装の塗り替えを行った後、修理のための仮設大屋を解体し、雷堂の修理を完了する予定です。写真があります。1枚目、法隆寺東院雷堂修理前、内部前傾。2枚目、瓦を一枚一枚調査し、できる限り元の瓦を再利用しています。3枚目雷堂の耐震補強が必要な箇所に面格子の構造壁をはめ込みました。4枚目雷堂の鬼瓦は室町時代中期に作られたものです。重要文化財、玉置神社社務所及び台所保存修理事業。重要文化財、玉置神社社務所及び台所は、十津川村の南部、玉置山の山頂付近にあります。書院は19室からなる大規模なもので、狩野派の絵師、立花康春による華やかな襖絵が有名です。地下には、修験者のための参籠所があります。 村札から江戸時代の文化元年1804年の建立と考えられていましたが、調査の結果、台所部分の建立年代がさらに遡ることが明らかになりました。石垣が緩んで建物が傾斜しているため、建物全体を解体し補強する予定です。現在は破損状態を調査している段階で、合わせて襖の劣化防止などの作業を進めています。写真があります。1枚目、1階は19室からなる書院、地下には参籠所があり、修験者がこもって修行していました。2枚目、1階の書院内部。3枚目、解体する前に各部材の寸法や収まりを確認していきます。4枚目、板戸の痕跡を調査し、建立当初の鮮やかな彩色の復元図を作成しました。県指定文化財、王今須三私立彦神社本殿保存修理事業。県指定文化財王今須三私立彦神社本殿は、春日大社本殿で見られるような大型の春日造りの本殿4棟で、東方の2棟は江戸時代の享保20年1735年、西方の2棟は同時期の18世紀の建立と考えられています。台風などが原因で建物は傾斜し、部材は雨水による腐朽や虫害による破損が見られたため、建物全体を解体する修理を令和3年から開始しました。現在は軒の解体作業中で、解体した部材を奈良歴史芸術文化村の建造物修復工房に順次運び、部材の調査や補修などの過程を公開しています。5月には上皇上皇后両陛下もご覧になりました。写真があります。1枚目、修理前の状況。建物の傾斜を止めるため斜めの部材が追加されています。2枚目、奈良歴史芸術文化村の建造物修復工房の状況。3枚目、解体した部材は奈良歴史芸術文化村で修理します。問い合わせ、県文化財保存課文化財保存事務所、電話 0742-27-9865、 ファックス 0742-27-5386。